2、5年に一度の国勢調査にご協力を。回答はインターネットまたは調査票を郵送のいずれかで。国勢調査は日本国内に住むすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法という法律に基づいて5年に一度実施され、大正9年から始まり、今回で100年目の調査になります。調査書類封筒を調査員が全世帯に配布。インターネット回答利用ガイドと調査票、紙が入った封筒を調査員が全世帯へ配布します。インターネットでの回答か、調査票での郵送回答のどちらかを選んで、10月7日水曜までに回答してください。世帯へ訪問はしません。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、調査員が訪問することはありません。調査のお知らせや調査書類は郵便受けに投函しますので、ご協力お願いします。集合住宅等にも投函しに伺いますので、管理人の方々もご協力をお願いします。皆さんの個人情報は統計法により保護されます。調査員は身分を明らかにするため、調査員証を携帯しています。個人情報を聞き出そうとする調査員を装った語り調査にご注意ください。国勢調査の問い合わせ先、調査票の提出方法、調査用品の追加送付などについて、江東区国勢調査コールセンター、10月26日月曜まで、電話6747-5771、ファックス3647-8441、9時から17時、9月14日月曜から10月7日水曜のみ、9時から20時、土曜日曜祝日も利用可能。調査票の記入方法や国勢調査全般について、総務省国勢調査コールセンター、11月30日月曜まで、電話0570-07-2020ナビダイヤル、電話6636-9607 IP 電話、8時から21時土曜日曜祝日も利用可能。3、事業者向け新型コロナウイルス感染症支援事業、2事業の期間延長、ことなび、ズーム相談実施中。新型コロナウイルス感染症対策資金融資斡旋延長。新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化している中小企業者向けの緊急の融資斡旋制度について、12月31日木曜まで申し込み期間を延長します。持参の場合は12月28日まで。利用条件、必要書類等の詳細は、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、経済課融資相談係、電話3647-2331、ファックス3647-8442、ことみせテイクアウトデリバリー応援事業補助金延長。新型コロナウイルス感染症の影響で需要が増加している飲食店のテイクアウトやデリバリーの実施を応援するため、商品の提供の際に 消費者還元策を実施した経費について補助金を支給しています。対象期間を令和3年2月28日日曜まで延長します。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、経済課商業振興係、電話3647-9502、ファクス3647-8442。ことなびズーム相談を実施中。高等中小企業応援ナビゲーターことなびでは、ズームでお悩みごとのご相談や各種補助金申請のお手伝いを中小企業診断士等が行っています。詳細は融資相談係までお問い合わせください。問い合わせ先、経済課融資相談係、電話3647-2331、ファクス3647-8442。4. 結核予防週間、9月24日木曜から30日水曜。元気ですか？はい。結核検診を受けましょう。結核は過去の病気と思っていませんか？今でも都内では年間約2000人、江東区でも100人近い方が新たに結核と診断されており、そのうち約4割を20歳から50歳代の働く世代が占めています。長引く咳は赤信号。結核の初期症状は咳、痰、微熱です。いずれも結核特有の症状ではないため、初めから結核を疑われることはまずありません。症状が2週間以上続く場合、早めに医療機関を受診することが重要です。結核は胸部レントゲン検査等で早期発見できる病気です。咳がなかなか治まらない場合、医療機関を受診し、レントゲン検査の実施を主治医の先生と相談してください。症状が進むと周りに感染を広げることもあるため、早めの受診が重要です。また、定期的に健康診断を受けることも重要です。結核と診断されたら、結核は薬を飲み続ければ治ります。治療は半年以上かかりますが、治るまで確実に服薬できるよう、江東区保健所では患者の方一人一人へ治療の支援をしています。ご心配な方はご相談ください。問い合わせ先、保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3615-7171。
5、タバコをやめたい方、今がチャンスです。禁煙外来治療費の一部助成事業を始めます。登録開始、10月1日木曜から。区では、区民の皆さんの禁煙による健康づくりや、周囲の方々への受動喫煙を防止する取り組みの一つとして、禁煙外来治療費の一部助成を始めます。登録後6ヶ月以内に、治療開始、治療終了、助成金申請まで行い、1万円を上限に治療費の助成を行います。すでに治療中、治療後の方は対象外です。登録方法等詳細は区ホームページをご覧ください。対象定員、20歳以上の区民の方100人、申し込み順。助成対象経費、健康保険が適用される禁煙外来治療費の自己負担分、医師の処方に基づいて購入した禁煙補助薬購入費の自己負担分。助成上限額1万円。助成が受けられるのは 一人一回限り。助成金交付条件。登録後、6ヶ月以内に禁煙外来治療を5回以上受診し、領収書、明細書を保存していること。申し込み。10月1日木曜から登録申請用紙に必要事項を記入し、保健所健康推進課がん対策地域医療連携係、東洋 2-1-1 へ郵送、ファックスまたは窓口で、電子申請も可、電話 3647-5889、 ファックス 3615-7171。 6. 人権週間に向けて。 2. 災害に起因する人権問題。災害時の人々の心理。近年、日本では豪雨や地震などの大規模災害が繰り返し発生しており、災害に対する備えの重要性が増しています。災害時には多くの人が傷つき、逼迫した状況に置かれるため、周りを顧みる余裕がなくなってしまいます。そのような非日常の中では、ストレスの矛先が周囲に向かってしまい、誰もが人権侵害の被害者にも加害者にもなってしまう可能性があります。適切な配慮が必要な方々。中でも災害時には、普段から社会的に弱い立場にある方々が、より一層厳しい状況に置かれる場合があります。高齢者や障害者、傷病者など、瞬時の判断や行動が取りづらい方は、緊急時の速やかな対応が困難になりがちです。手話、点字、外国語などによる情報伝達を必要とする方たちは、災害情報の把握に時間を要し、避難が遅れるかもしれません。また、女性や LGBT の方などが避難所生活を送る際のプライバシー保護等についても配慮が必要です。災害時は、いつにも増して、人権尊重に基づく助け合いが大切です。皆さんの身近にも災害時に配慮や支援が必要な方がいないか、ぜひ考えてみてください。災害時の様々な人権問題。一方で、正しく情報を把握していないために生じる人権問題もあります。東日本大震災においては、津波や原発事故などが起き、多くの方々が今も避難生活を余儀なくされています。このような中で、災害転入者に対するいじめ等の差別や、事故による風評等に基づく心ない嫌がらせなどの人権問題が発生しています。被害者にも加害者にもならないために、災害は多くの人命を危険にさらし、被災者は大きな被害を受けます。そのような時でも、お互いを気遣い、優しさを持って災害を乗り越えていくために、日頃から周りの人に対する思いやりの心を大切にしていきたいものです。災害と人権は切り離せません。人権意識を高めることも、災害への備えの一つと言えるのではないでしょうか。問い合わせ先、人権推進課、人権推進担当、電話3647-1164、ファックス3647-9556。7. 9月は世界アルツハイマー月間。認知症と共にある地域を目指し、様々な事業を展開。認知症は誰しもなり得る可能性があります。認知症の方が尊厳と希望を持って認知症と共に生きる。認知症であってもなくても、同じ社会で自分らしく生きていくことができる地域を目指しましょう。区では、認知症に関する様々な事業を展開しています。高齢者の皆さんが認知症になっても住み慣れた地域で、できる限り自分らしく暮らし続けられるよう、様々な支援を行っています。お気軽にご相談ください。事業名、内容の順に読みます。事業名、認知症サポーター養成講座。内容、 認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の方やその家族を温かく見守る認知症サポーターを養成します。認知症カフェ。認知症カフェは、認知症の方とその家族、支援者、地域住民の誰もが気軽に参加できる交流場所です。オレンジルーム、認知症家族交流会。認知症の方の介護経験があるご家族が集まり、お互いに不安や悩みを分かち合い、息抜きをする交流会を開催しています。おかえりサーチ GPS。所持している人の位置情報を検索できる GPS 端末を、外出先から帰宅困難になる可能性のある認知症の方を介護している家族などに3ヶ月を限度に貸与します。高齢者見守りアイテム。一人での外出に不安のある方に見守り登録番号を記載した高齢者見守りキーホルダーを配布しています。地域見守りアプリ。ただいまプロジェクト。認知症などで外出に不安のある方による行方不明や事故を防ぐため、地域の皆様の協力を得て見守り、保護するシステムです。ご登録いただくと、行方不明になった際の情報が協力者のスマートフォンに届きます。認知症初期集中支援チーム。医師と介護、医療職で構成されるチームが、ご自宅で生活している認知症が疑われる方などを訪問し、適切なサービスにつながるように6ヶ月を限度に支援しています。認知症ガイドブックの配布、認知症ケアパス、認知症に関する情報をまとめたガイドブックを配布しています。問い合わせ先、地域ケア推進課、地域ケア係、電話3647-4398、ファックス3647-3165。8、国民年金の届け入れを忘れずに。勤務先を退職、配偶者の扶養から外れた時など。国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は高等年金事務所、亀戸 5-16-9、または区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、豊洲特別出張所、各出張所に加入の届け入れが必要です。高等年金事務所、区民課年金係への郵送課。1、勤務先を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき、2. 厚生年金等の加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき。3. 外国から転入したとき。4. 外国へ転出したとき。任意加入。ただし、高等年金事務所または区民課年金係のみ受付。5. 年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。なお、届け出には年金手帳や本人確認書類が必要です。また、1、2の届け出は退職日または扶養削除日を確認できる書類も必要です。この他の必要添付書類や郵送でのお手続きはホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。厚生年金等に加入するときや、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届け入れが必要です。届け入れを忘れると、将来年金を受給できないことがありますので、ご注意ください。厚生年金や配偶者の扶養になるときの問い合わせ先、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、電話 3683-1231、ファックス 3681-6549、問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1231。 1131、ファクス3647-9415。9、ロタウイルスワクチンが定期予防接種に導入。令和2年8月1日以降に生まれ、10月1日木曜以降に接種するお子さんが対象。10月1日木曜からロタウイルスワクチンの定期予防接種が始まります。対象は令和2年8月1日以降に生まれたお子さんです。ロタウイルスはワクチンが2種類あり、それぞれ接種回数が異なります。ロタリックスの場合、出生6週0日後から24週0日後までに27日以上の間隔を空け、2回接種。ロタテックの場合、出生6週0日後から32週0日後までに27日以上の間隔を空け、3回接種。ただし、月齢が上がってからの初回接種は、副反応である腸重積のリスクが高まるため、出生14週6日後までに接種します。対象の方には9月中旬以降に予診票を送付しますので、10月1日以降に指定医療機関で接種してください。問い合わせ先、保健所保健予防課保健係、電話3647-5906、ファクス3615-7171。10、区内中小企業経営者、総務人事担当者向けセミナー、10月15日木曜、危機管理の視点から見直す就業規則整備のポイント。新型コロナウイルス感染症の流行により、テレワークなど就労形態の変更や休業手当の支払い、職場の安全衛生対策と、これまで想定してこなかった事態への対応が企業に求められています。今回のセミナーでは、危機管理の視点から見直す就業規則整備のポイントと、労働関係の最新支援情報についてお伝えします。新しい働き方に向けて、労務管理の見直しや助成金など、公的支援の活用を検討中の方は、ぜひご参加ください。詳細は、高等若者女性仕事センターホームページをご覧ください。ホームページ https://koto-shigoto.jp/。日時10月15日木曜午後2時から4時。場所高等若者女性仕事センター、亀戸2-19-1カメリアプラザ9階。対象定員、区内中小企業の経営者、総務、人事担当者30人。申し込み順、1社2人まで。費用、無料。申し込み、9月15日火曜午前9時半から高等若者女性仕事センターホームページで。電話5836-5161、ファクス3637-2351。問い合わせ先、経済課雇用支援担当、電話3647-8581、ファクス3647-8442。11、小学校低学年期の子どもたち。3、友達との関係づくり。今年は新型コロナ禍により、社会全体に様々な制約がある中、子どもたちも学校で自由な生活を満喫するというわけにはいかない状況に置かれています。親たちがかつて過ごした小学生時代とは、まるで常識が変わったかのようです。しかし、一方で、友達との関係づくりという側面では、昔も今も変わらぬトラブルや悩みが存在します。なぜ普遍的なのかというと、実はそれが子供の心の健全な成長にとって避けられない、むしろとても意味ある発達課題だからです。子供の訴えをよく聞く。学童期、 友達関係の葛藤体験によって、子供は人間らしいいろいろな感情の芽生えに出会いますが、その複雑で微妙な気持ちを言語化する語彙はまだ持っていません。〇〇ちゃんとは遊びたくないという言葉の背後にあるその子の本当の思いは何でしょうか。〇〇ちゃんが嫌いというより、今はただ一人で静かに過ごしたいのかもしれません。意見がぶつかる〇〇ちゃんより気持ちが通じるバツバツちゃんと盛り上がって楽しく笑い合いたいだけかもしれません。ふとしたお子さんの言葉に心配を感じるのは親心です。でもそこだけにとどまらず、言葉の背後に隠れている我が子の本当の思いや願いを想像してみましょう。それがたとえ当たらなくてもよいのです。訴えをよく聞くことが子供の安心、親への信頼につながります。トラブルは成長の種。学校で友達との関係づくりがうまくいくことをどのご家庭でも望んでいますが、いろいろなことが起きるのがまさに現実です。その時親同士が心配してあれこれ言い合うと、かえって子供同士の知恵や調整力の育ちを阻むことにもなりかねません。トラブルの際には子供の話を聞き、自力解決を促すとともに、担任の先生に客観的な事実を教えてもらう姿勢も大切です。親も教師も協力して子育てする仲間です。トラブルはきっとみんなの成長の種になります。長い目で見れば、その時の葛藤が人生の宝になるものですよ。問い合わせ先、地域教育課社会教育担当、電話 3647-9676、ファクス 3647-9274。